と社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。昨日のうち収録しようかなと思ったんですけども、ちょっと遅れてしまいました。とっておきのね、ネタがあってですね、これはいいネタだなと、これを放送で使おうと思ってたんですけども、すっかりね、どういう内容だったか忘れてしまいましてね。やっぱり年を取ってきてるんですね。覚えられないんですね。収録してる間に、思い出すかもしれないなということで、とりあえず収録を始めたいなというふうに思います。それで今ね、流行ってるニュースですけれども、鳩山さんがね、小沢さんに対して、どうぞ、戦ってくださいと。検察に対してね、どうぞ戦ってくださいということをマスコミに対してね、言っておりましたけれども、これが自民党あたりから批判を受けていると、浴びていると。どういうことかと申しますとね、総理大臣である鳩山さんが、小沢幹事長と同じ立場に立ってしまったと。すなわちどういうことかと、もしね、これで小沢一郎が検挙されるようなことがあったら、それを後押しした鳩山総理も同じ立場に立つんだぞということなんですよ。小沢一郎に対して、どうぞ戦ってくださいと言った以上ね、言った以上、もし小沢一郎が黒だということになれば、それはもう鳩山もね、それに対して後ろ盾になってるわけですから、だからこれはもう鳩山もこれ退陣せざるを得ないということになりまして、非常に攻撃の材料になっていると。それで鳩山は焦っちゃってね、気の小さいね、ボンボンですからね、気の小さい人間ですから、そんなつもりじゃなかったんだっていう言い方をね、突然ね、今日になってから言っておりますけれども、なんつか、口が軽いですよね。口が軽いのは昔からでありましてね、鳩山さんの選挙区はね、北海道の室蘭なんですけどもね、室蘭に対してね、あれもやってやる、これもやってやると、仕事持ってきてやるぞと、ね、一生懸命ね、選挙の時にはね、口からベラベラベラベラ喋ってね、全然実現していないと。ね。で、室蘭なんていうのは本当に今はね、丸いデパートもね、なくなってしまってね、厳密に20日で、閉店なのかな。もう丸いがなくなったらもう何もないですよね。室蘭っていうのは。そんな感じでね、自分の地元選挙区ですらね、反映させることができないと。そういう人間に国家を反映させることなどできるのかっていうことですよね。ともかくそういう発言がありまして。それでこの発言の中でね、私がちょっと気になったのはね、どうぞ戦ってくださいという言い方がね、ちょっと目下の者から目上の人間に対して言うようなね、感じだったんですよね。やっぱりね、小沢が親分で鳩山が子分なんですね。それでお互いに臭い者同士ということですよ。で、臭い者同士がかばい合ってやってるんだということですよね。思い出しました。大したネタじゃなかったですね。思い出したネタというのはですね、公設の派遣村というのがあったじゃないですか。東京都でやってたのがね。それが今日ね、閉村になったっていうかね、閉店になったって言いますかね。今日で終わったんですけども、その派遣村の住人のうち就職が決まったのが 5% しかいないと。一部の人間はね、生活保護を受けることになったのかもしれませんけどもね。大半の人間は生活保護も受けられないとね、仕事もないということでありまして、見捨てるわけにはいかないということで、各ですね、地方自治体の方が引き取ると。泥沼ですね。最初から分かってた話なんですよ。だって派遣村の人間でなくてもですよ。それなりにちゃんとね、社会人として働いてきた人ですらですよ。再就職先というものをね、見つけるっていうのは至難の技なんですよ、今の時代は。まして、彼らホームレスでしょ？派遣村の人たちは。仕事なんかそう簡単に見つかるわけないじゃないですか。考え方としては甘いんですね。考え方の根底にあるのがやはり自由主義経済的な発想なんですよね。民間が救い上げてくれるだろうと。 ね、どっかしら民間が何とかしてくれるに違いないと思ってるわけですよ。市場への信頼っていうのがこれ、市場経済主義なんですよね、今のね。市場への信頼っていうのはどういうことかって言ったら、自然なる市場の原理に任せておけば、ね、失業者も生まれないんだと。ね、ものすごい貧困になる人も生まれないんだと。ね、ごく一部の人間だけね、どうしてもそこからあぶれてしまう、ごく一部の人間だけ、福祉の力で救済すればいいだけなんだとね。大半の人間は、市場原理にお任せすることによって市場原理が何とかしてくれるんだと。この発想の根底にあるのは神の見えざる力ってことなんですよね。神の見えざる力の神って何かって、これもキリストの神ですよ。この市場原理って考えたのが欧米ですからね。で、キリスト信仰から生まれている理念なんですよ。神がきっと何とかしてくれるに違いないと。神がうまくしてくれるに違いないと。それで神の力つなが自然に市場に働いているんだということなんですよ。だからね、失業者がいたとしても、行政の側でね、求人者と求職者の両方を結びつけてあげれば、まあ要するにハローワークですよね。ああいう場を用意すれば、失業なんつうのはなくなってしまうんだよと。失業者がいたとしてもごく一部であって、そういう人間は、福祉でもって救済すればいいんだよと。だからね、神の見えざる力によって、失業者もなくなるしね、人手がなくて困ってるというね、そういう会社もね、なくなるということなんですよね。どっからそのね、地震が生まれてくるかったら、それはまあ、キリスト教信仰から生まれてきてるわけですよ。それをそのままね、日本に持ってきてるわけなんですけれども、まあ日本はキリスト教も何もないんで、わけもわからず、市場経済をやってるだけなんですよね。キリストを信じてるわけじゃないんだけれども、まあ、なんとかなるんじゃねえのかな、と思ってるわけですよ。この市場原理任せときゃ、なんとかなるに違いないというふうに政治家も行政の人間も思ってるんですね。非常に楽観視してるんですよ。じゃあ現実としてどうなのかっていうと、思っている通りにはいかないんですよ。神の見えざる力は働いてないんですね。派遣村の住人のうちね、5%しか仕事が見つからないと。もうそれは神の見えざる力に委ねてるからですよ。どっかしらの業者が拾い上げてくれるだろうと信じてるんですよ。ところがそんなわけないんですよ。誰だって使いたくないわけですよ、ホームレスをね。じゃあね、そこでどうやってね、彼らに仕事を与えるかって言ったら、もうそれはもう、企業を脅すしかないですよ。お前んとこでね、二人雇えと。雇わないんだったら罰金取るぞと。そういうふうにするしかないわけですよね。そうやってですよ、そうやって業者を縛り付けると。そうやって企業を縛り付けると、経営を縛り付けると。まあ、これはどういうやり方なのかっていうと、これがまあ、社会主義ですけれどもね。社会主義っていうのは経営に口を出すわけですね。まあ、最終的にはね、あらゆる企業が役所になると。すべての労働者が公務員になると。まあ、こういうような体制ですよね。まあ、そこまでいかなくてもね。まあ、ある程度、そういう方向性で行かざるを得ないんじゃないかと思いますよ。だって市場原理ってのはうまく機能してないんですから。機能していない以上、これを変えるしかないんですよ。まあ、今ね、中国がね、高度成長してると。まあ、バブルですよね。バブルに入ってると。ところが、まあ、バブルが弾けるんじゃねえかっていう、そういう危惧もあるわけでね。そうなりますとね、中国がね、せっかく勢いよくね、右肩上がりで成長してるのに、バブルが弾けることによって、全然中国がね、当てにならなくなる可能性もあると。そうなったらどうなのかったらもうアジアがボロボロになってしまうわけですね。だからこそですよ、経済成長とかっていうことをいくら考えたってしょうがないですよ。今民主党がね、どういう方向性でこの経済成長を考えてるかったら、ものづくりって言ってるんですわね。ものづくりによって経済成長させていこうと。ものづくりっていうのは昔ね、 東芝が冷蔵庫作ったりね、トヨタが車作ったりしてね、そういうものを作って日本の経済をね、成長させてきたわけですけれども、それをもう一回やろうっつってるんですよ。本当ですよ。これをもう一回やろうっつってんですよ。民主党は。ものづくり経済をやろうとしてんですよ。ものを作ることによってね、漁業じゃなく実業でもって日本経済を立て直そうとしてるんですけども、そんなもんできるわけないじゃないですか。もう物は溢れてんですから。政府なんてこんな発想なんですよ。ですからね、まあ私の考え方としてはですよ、まあ経済成長っていうのに期待しないと。経済成長に期待するんじゃなくてね、お金を分かち合いましょうと。ね、物を分かち合いましょうというところですよ。物がなくなったらみんなで分けて食うでしょ。それが人間として基本的なことですよね。持ってる人間が持ってない人間に対して分かち与えるでしょ。そうやってしのいできますよね。これからもそうしてきゃいいわけでね。少子高齢化だからね、子供をたくさん作りましょうと。まあそういう方向性で民主党考えてるけども。まあそれはそれでいいんですよ。少子化対策っていうのはいいんですけども、人口が増えていくことを前提に日本のね、設計をしてほしくないんですよ。増えていかないかもしれないんだから。だからむしろね、人口が減っていくという前提において物事を考えるべきなんじゃないかなというふうに私は思うんですね。これから先、まあじいさんばっかの社会になっていくぞと。じゃあ、じいさんばっかりの社会になっても、うまくやっていけるには、どういう経済制度にした方がいいのかと考えるべきですよ。まあ、そんなこといくら言ってもね、まあ、私政治家じゃないんで、実際にね、社会が変わっていくってことはないんですけれども。まあ、社会を変えるよりも自分を変えた方が早いんでね。まあ、社会主義にはならないわけですからね。だから、まあ、市場経済に自分を合わせていくしかないと。じゃあ、まあ、どうやってね、まあ、この市場主義経済の中でね、動いていくのかと、生き残っていくのかということですけどもね、やっぱり自分の持ち味というものをね、引き伸ばしていく以外にはないんだろうなと。自分の得意技ね、自分の得意技をどうやって見つけていくのかと。その得意技だってね、社会で全く需要のない得意技じゃしょうがないわけでね、社会で需要があると。そういう得意技を自分の中でね、なんとか発見していってね、それをコツコツコツコツとね、一生懸命、そのね、自分の能力を引き伸ばすようなね、本当にね、地道な日々のね、努力しかないんだろうな、というふうに思いますね。まあ、例えばこういうね、ポッドキャスト番組ですけどもね、私はこうやってね、滑舌は悪いんですけども、まあ、ベラベラ喋る、まあ、一種の得意技って言いますかね。まあ、大した得意技じゃないですけども、まあ、こういうような、まあ、能力というかね、あるわけですよ。で、こういう番組を、まあ、好きなんだと。ね。こういう番組は、まあ、聞いてて、まあ、非常に、まあ、勉強にはならないけど、暇つぶしにはなると。暇つぶしでも聞いててもらえるっていうのはいいことでね。ポッドキャスト番組なんてのはほとんど暇つぶしで聞くもんですから。ただ、暇つぶしでも聞きたくない番組っていうのがあるわけでね。こうやって皆さんに聞いていただいてるってことは、皆さんはこの番組をね、暇つぶしでも聞きたくない番組ではないと。まあ、暇つぶし程度だったら聞いてやってもいいぐらいなね。そういう番組になってると思うんですよ。すなわち、ここにはね、需要があるわけでね。だからね、私もこうやって、まあ、毎週毎週ね、コツコツコツコツと、まあ、おしゃべりをすることによってですよ。少しずつね、このポッドキャストのリスナーが増えていってると。まあ、残念ながら全くお金にはなってませんけれども。まあ、要するにこういうことなんですよね。まあ、この競争社会において簡単に金を稼ぐなんてことはできないわけでね。まあ、公務員になっちゃえば別ですけどもね、そうでない限りは、民間で生きている以上は、簡単に金を稼ぐことなんてできないわけで。ですから、当然そこにね、努力が必要です。で、分散して努力するよりも何か一点にね、集中して努力をした方がいいっていうことですよね。努力とかね、根性とか忍耐とかっていうのはね、これはまあ時代がね、まあ、昭和だろうが平成だろうが、その先だろうが変わらないと思います。まあ努力する方向は変わっていくでしょうけれどもね。 まあ一つね、そういう自分の得意技を見つけてください。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。また来週。